皆さんクリスマスおめでとうございます。ちょっと風邪をひいてしまってですね、声が変なんですけども、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、辛抱して聞いていただけたらと思います。まあ、先ほど前澤さんが証しを、本当に素直な証しをしてくださって、私もライオン時代の前澤さんを思い出しながら聞いてましたけども、本当によかったなと思いながら、最後どういうふうになるのかなと思いながらありがとうございました。12月になりますと本当にクリスマスのシーズンでですね、私たち今週の月曜日ですか、クリスマス のカレンダーとか、それから、私もいろいろお話をしますので、何かクリスマスのいい本ないかなと思ってですね、銀座の教文館に行ってきました。もう教文館の周り、銀座でもう本当にもうクリスマス一色ですね。本当に楽しい温かな、また賑やかな雰囲気をですね、もういろんなところで演出されていて、クリスマス、改めてですね、クリスマスがやってきたなというふうに思わされます。クリスマスっていうと本当に楽しい、いろんな思い出があると思いますね。皆さんも小さい頃クリスマスこんなふうに過ごした、もう語り始めたら本当に楽しい会になるんじゃないかなと思うんですけども、今日もツリーが手芸部 の皆さんがね、やってくださって、本当に素敵なツリーも、ホールに飾られていますけれども、ツリーの下に、プレゼントがだんだん増えていった年のクリスマスとかですね、いろんなクリスマスの思い出があると思います。で、私はいつもお話しするんですけども、2000年前の世界で最初のクリスマスって一体どんなだったかなというふうに思うんですよね。暖かで明るくて賑やかで、私たちの心を楽しませてくれるクリスマスとはなんか正反対だったんじゃないかなと思いますね。で、福音書、聖書に出てくる世界で最初のクリスマスの時を思い出すとですね、そこには例えばどんな音があっただろうかとかね、どんな匂いだっただろうかとか、どんな雰囲気だっただろうかとか、温度はどのぐらいだったんだろうかとか、また人間関係どうだったんだろうかとか、いろんなことをこう考えると、2000年前のクリスマスの様子が本当に私たちに伝わってくるんじゃないかなと思いますね。で、そのクリスマスの出来事の中に、神様の大きな犠牲、そして私たちに対する深い愛があったということを、思わされるのではないかと思いますね。先ほど平さんに読んでいただいた2つ目の聖書の言葉を見ていただきたいんですけども、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、というふうにありますね。で、クリスマスの出来事をこのパウロという人はですね、このコリントに宛てた手紙の中で、貧しくなられた、で、それがクリスマスの出来事だっていうふうに表現してるんですよね。ですから、主の貧しさって一体何だったんだろうか。で、それは貧しさで終わるんじゃなくて、その貧しさを受け止めた私たちにですね、豊かさを、本当の豊かさを与えるために主は貧しくなられたんだっていうことを語ってるわけですね。今日もう一つ聖書の箇所を読んでいただきました。ひどい声ですね。こういうことならないようにと思っていたんですけども、なんかさっきの前澤さんの言い訳みたいでごめんなさい。マタイの福音書のですね、先ほど一章の、18節から読んでいただいたんですが、実はマタイの福音書を開きますと、その18節の前に何が出てるかっていうと、イエス様の系図が出てくるんですよね。教会に来た人、あるいは聖書初めて読む人にとってはですね、つまずきとなるような系図ですね。私も高校生の時に 初めて聖書を本格的に読もうと思ってですね、宣教師の先生からいただいた聖書を開いたんですけど、ずっとカタカナの名前が、ちょっと変ですか、カタカナの名前がこう出てきてですね、なんかつまらないなと思った記憶があります。そういう系図ですね。でマタイという人はですね、イエス様のことを伝えようとしてこの系図を最初に書いたんですね。でこのことによってイエス様のお父さんのヨセフの子イエスこそ正当な救い主であるんだということを証明しようとしたんです。そして今日読んでいただいた18節からの箇所を見ますと、イエス様こそ救い主としてふさわしい本当に聖なるお方なんだということを表すために、処女解体、処女降誕の事実によってそのことを私たちに示そうとしているわけですね。今日初めてこのクリスマスについて書いてある聖書の箇所を読まれた方も皆さんの中にいらっしゃるかもしれませんけれども、先ほどの聖書の言葉の一番最初のところを見ていただきたいんですね。そのところを見ますと、聖霊によって身ごもっていることが明らかになったというふうにありますね。ただこの時の婚約者、夫となるヨセフの理解の中にはですね、自分の結婚する相手であるマリアさんのお腹の赤ちゃんが聖霊によるものだということはもう一切わからないわけですね。いずれにしても聖書がですね、聖霊によって身ごもっていることが明らかになったありますように、ヨセフの婚約者のヨセフの目から見てもマリアのお腹がだんだん大きくなってきている、そのことが明らかになったんだと思いますね。あ、この人妊娠しているってことが明らかになった。でその時の夫ヨセフ、婚約者ヨセフの驚きの様子をマタイはここで伝えているわけなんです。でその結果、当たり前のことですけれども、ヨセフは非常に悩み苦しみわけですね。ここには説が出てないんですけども、この最初のちょっと後のところにですね、ヨセフは正しい人だったって書かれていますね。ヨセフは正しい人だった、ヨセフはいい加減な人じゃなかったっていうんですね。夫となった時に責任を取れる男の人だったってことです。しかも神様の言葉を信じている、神様のことを本当に大切にしている忠実な信仰者としてですね、マリアの成したこと、マリアのお腹の中に赤ちゃんがいるっていうことは聖書から照らしてですね、これは本当にいけないこと、間違ったことなんだっていうことをもう認めざるを得なかったわけです。もうお腹が大きくなっちゃったわけですから。でももう片方でマリアはマリアのことを本当に愛してたんですね。つまり片方神様の基準、聖書からするとマリアがやったことは本当にいけないことなんだ、聖書を見ますと重い罰を受けなくちゃいけないような行為をしたんだ、でももう片方でですね、そんなことしたらマリアがかわいそうだ、ヨセフはマリアのことを愛してましたので、ですから神様とその、マリアの板挟みになってですね、ヨセフっていう人は苦しんだわけですね。愛するマリアのお腹がいつの間にか大きくなっちゃった。ヨセフにとって身の覚えのない子を宿すマリアというのは、ヨセフが信じてきた神様の御前に裁かれなくちゃいけない罪を犯した人である、その事実を突きつけられて本当に悲しみ苦しんだわけです。マリアの妊娠を発見したこの時のヨセフにとりまして、その胎の身、イエス様ですけれども、イエス様は自分たちの幸せからしたらですね、この子は与えられない方が良かった子なんだ、つまり拒絶すべき何の価値もない存在として、ヨセフは最初そのイエス様を受け止めたんですよね。でこのようにして苦しみもだえた末、ヨセフはもう疲れてしまったと思いますね。でもいつしか眠ってしまったヨセフに対して神様の御使いが夢の中でヨセフに現れて、そのマリアのお腹の中に与えられた幼子というのは実は神様によって備えられた子なんだっていうメッセージを伝えられていったんです。でそのことを通してヨセフは決心してですね、そのマリアと お腹の赤ちゃんを、まあ、受け入れていったんですね。ちょっと話題変えたいと思いますけども、このクリスマスの物語、イエス様の誕生の物語は豊かな象徴に満ちているっていうふうにある人は言っていました。いろんなシンボルが用いばめられている。まあ、今読んでいますマタイの福音書の一章にしてもですね、そこにはさまざまなシンボルがありますね。貝羽桶が出てきますね。博士たちがありますね。しかも東の方から来た博士たちですね。羊飼いとか羊とか星とか、それから旅とか宿屋とか、布にくるまっている。その布って何だっただろうか。そうした一つ一つに光を当てていくとですね、そこに本当にいろんなメッセージを引き出すことができるように思いますね。いずれにしても聖霊によって身ごもったマリアのお腹を見まして、ヨセフは愛するマリアも、またマリアから生まれてくる子供も、最初は共に拒否すべき存在として考えていたということは福音書を見て明らかであります。でもそうしたことを通してですね、マリアは、まあ、最後このイエス様を受け入れていくんですけども、聖書を見ますとヨセフばかりではなくてですね、周りにいた人たちもイエス様の誕生を最初から手放しで喜んだ人はほとんどいないんですね。羊飼いと東の博士だけだったんじゃないかなと思います。当時ユダヤを治めていたヘロデもそうですね。イエス様が生まれる、幼子が生まれるっていうことを聞いた途端に、その幼子が大きくなったら自分の王様の位を脅かすんじゃないか、そうに考えて、どうしたかというと、そこに生まれた男の子たちをみんな殺しちゃいましょう、幼児虐殺がそこで起こったわけですね。今話してきたこのヨセフもそうですね。そして今話したヘロデもそうです。イエス様という赤ん坊の存在を、またクリスマスという恵みの出来事を最初から手放して迎えた人は本当に少なく、でそのことを象徴するようにですね、私たち人間も神様を褒めたたえる、この本来そのような存在として生かされている私たちが、神様の独り子に差し出すことのできたプレゼントは何かっていうと、それは家畜の匂いの染み込む、まあ、貝羽桶一つだったんですね。まあ、よくクリスマスにはいくつかのお話があるんですけども、私もこのクリスマスの季節になると、まあ、いくつかのお話を、まあ、思い出しますね。先ほどお話した教文館に行きましたら、数年前にですね、天使が歌う夜にというクリスマスの物語を集めた本が売っていました。でその本をいろいろ読むと、とても有名な話がたくさん出てくるんですね。もう皆さん聞いたことがあると思いますけども、その話の一つに、宿屋はいっぱいでしたというダイダ・ドナヒューという人が書いた講談劇の作品があるんです。その講談劇の主役はウォーリーという名前の男の子でした。ウォーリーはアメリカのある小さな町に住んでいました。ウォーリーは9歳で体がとっても大きかった。クラスでは他の生徒に比べてですね、体は大きかったんですけども、なかなか勉強がついていかなかった。本当は4年生だったんですけども、勉強についていけないということで2年生のクラスに入っていたんですね。でみんなはウォーリーのことで困ることがあったんですけども、まあ、ウォーリーはとっても優しい生徒だったんで、みんなと一緒にいることがとっても大好きでした。である年のクリスマス、学校で行われるそのクリスマスの講談劇に、まあ、ウォーリーも出ることになったんですね。実際はですね、羊飼いになって笛を吹きたかったんです、ウォーリーは。ところが担任の先生はですね、まあ、ウォーリーは羊飼いやりたかったんですけども、あなたは宿屋の主人がいいって言って、宿屋の主人の役を割り当てました。まあ、なぜかというと、まあ、体が大きかったんで宿屋の主人らしい感じでしたし、それにその役ならばですね、セリフが非常に少ないんですね。ですからウォーリーでも覚えられるだろうということで、宿屋の主人というふうに担任の先生は考えました。 で、その年のクリスマスの夜に、そのアメリカの小さな町の人々はたくさんその劇の見物にやってきました。子どもたちの保護者や家族やもうみんな集まってきたんですね。ウォリーは舞台の飾り付けや劇に登場する博士羊飼いの演技に、もう劇が始まるともうすっかり引き込まれて、とっても興奮した様子だったそうです。やがてウォーリーの出る場面になりました。舞台はヨセフとマリアが登場して、そして宿屋のこの戸をですね、こう叩くわけですね。で、ウォーリーは勢いよくドアを開けまして、覚えたセリフ、何の御用かね、こう言ったんです。そうしましたらヨセフとマリアが、泊まるところを探しています。そうしましたらウォーリーがですね、どこか他を探しな、宿屋はいっぱいだよ、他を探したんですけどもどこもダメだったんです、言いました。あんたたちには兵はないよ、宿はいっぱいだよ。まあ、ウォーリーは厳しい顔つきをしながらですね、まあ、ヨセフとマリアに、まあ、そうに言ったんですね。そうしましたらヨセフとマリアはね、マリアは、宿屋のご主人、どうかお願いします、これは私の妻マリアです、お腹に赤ちゃんがいるんで休まなくてはなりません、とっても疲れていますから、そうにセリフを言ったんですね。そしたらその時初めてですね、宿屋の主人の様子が変わっちゃったんです。ウォーリーの表情が変わりました。かしこまった様子を和らげて、そのマリアを見つめたんですね。そして本当はその後セリフが続くんですけども、そのセリフが出てこないんです。みんなはですね、そわそわし始めました。そして後ろにいる生徒たちもそわそわし始めたんです。舞台の片隅にいた人がですね、ウォーリーに向かって、ウォーリー、宿屋の主人のセリフ、次はいや、あっちへ行きなさい、あっちへ行きなさいって言うんだよ、あっちへ行きなさいだよ、まあ、ウォーリーにですね、後ろからそういうふうに言うわけですね。ウォーリーはハッとしてですね、教えられた通りに繰り返しました。いや、あっちに行きなさい。ウォーリーのそのセリフを合図にですね、ヨセフとマリアはくるっと回って、そしてヨセフは肩に、マリアの肩に腕を回して、そして悲しそうに向こうにこう、まあ、去っていこうとしたわけですね。ところが宿屋の主人ウォーリーは家の中に戻ろうとしません。もうそこに立ったまま寂しく遠ざかっていくそのマリアとヨセフのその姿をじっと見ているわけです。で、心配して顔にシワを寄せてですね、そして目を見ましたらウォーリーの目に涙が溢れてるんですね。みんなそのことが分かりました。すると突然ですね、ウォーリーはヨセフ行かないで、マリアを連れて戻っておいで、大きな声で叫んでしまった。そしてウォーリーの顔は明るくなってですね、僕の部屋に来ていいよってこう言ったそうです。で、結局この日の、まあ、降誕劇は台無しになってしまった。ウォーリーは宿屋の主人の役を失敗してしまいました。でもどうかなと思うんですね。本当に失敗だったんだろうか。あんたたちの部屋はないよ、あっちへ行きなさい。で、これが宿屋の主人の正しいセリフでしたね。行かないで、戻っておいで、僕の部屋に来ていいよ。で、それは宿屋の主人の正しいセリフではなかった。でも本当に人として正しい言葉、愛の言葉だったのではないだろうかと思います。今年もこのノア会のクリスマスを皮切りにですね、教会の中でまたこの地域でいろんなクリスマスが祝われていくことだと思います。クリスマスを待ち望む季節を教会ではアドベントって言いますね。そしてこれは英語で冒険を意味するアドベンチャーという言葉と同じ語源だそうですね。神様が私たちのために冒険をしてくださった、命を投げ出してこの世に入ってきてくださった、それも非常に唐突な仕方で入ってきてくださった。私たちの神様はご自分の愛する一人子、ご自分の宝であるイエス・キリストを最も 貧しい最低のところに送り込んでくださった。しかもどうですかね、新米のお母さんですね。マリアまだ本当に若いお母さんですね。その新米のお母さんであるマリアの手、そしてお父さんのヨセフの保護がなければすぐに死んでしまうような赤ん坊の姿においてイエス様を私たちに使わせてくださった。そして最後にはですね、十字架にかけて私たちをあがなってくださったんですね。もう一度今日のコリントの手紙の2の8章の9節を見ていただきたいんです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。あのウォーリーのような本当に豊かな心を持つ人に私たちを作り変えるためにイエス様は一番下の本当に貧しいところに生まれてきてくださった。その目的は何か。それはその貧しさによって皆さんが私たちが本当の意味で豊かさを経験するため豊かになるためだったというふうに、聖書は言うわけです。ぜひこの主の貧しさをこの季節味わいながら私たちが本当の意味で豊かになるために、またそのことを私たちの祈りの課題としてこのクリスマスの季節を歩んでいきたいと思います。ぜひこのクリスマスにですね、私たちの心の貝場桶に神様がくださった最高のプレゼントであるイエス様をお迎えしていただけたらというふうに願います。お祈りをいたします。